マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、昭和44年から鹿島の地に来て、そして鹿島開発に携わったという虫谷義則さんをお招きいたしまして、放送を始めたいと思います。虫谷さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
虫谷さんはご出身が島根県の浜田市というところで、でその後は尼崎というところなので、まあ海続きといえば海続きですね。鹿島も含めると ね、
まあ、日本海側と、
そうですね、海は
瀬戸内側
って違いましたけど ね、まあ、日本海も島根のあたりってなると、まだまだやっぱり荒波っていうイメージはあるんでしょ。
ありますね。
ありますよね、うんうん。まあ、浜田はだってお魚も美味しいところじゃないですか。
そうですよ、幼い頃はね、うん、よくあの海に行って、うんうん、サザエとかアワビとかね、
お、
あの自分ね、あの幼いながらも、うん、あの友達と一緒に海産物はね、はい、よく遊んで、あの食べたもんですけど、
うん、まあ、そして温暖な瀬戸内海に行って、でそしてまた太平洋のこの鹿島の地域に舞い降りたというところになるんですけれども、先週あのバスで来た時、佐原で電車で降りて、でバスに揺られて、まあ、鹿島に来た時は本当に砂浜で、まあ、松林もポツポツという感じのところだったというふうにお伺いしましたけれども、というふうに考えると、まだその掘り込み港湾のガサという最初の掘削の工事は始まってなかったんですね。
いやいや、もうほとんど完成に近い状態でしたね。
あ、港だけはね、うん、最初にね、うん、あ、なるほどなるほど。
神栖もありますからね、鹿島と神栖で何十万都市を目指すというような、うん、一つの大きなあの鹿島全体の将来の一つのアドバルーンが上がってましたからね、うん、
はい、うん、じゃあその港だけはあったけれども、工場自体はそのプラントの一つも何も建ってなかったんですね、まだ。
そうですね、あのプラントはあの熱源工場、
はい、
熱源工場と小景観工場という、うんうんうん、あの工場なんですけどね、うんうん、それがありまして、
で虫谷さんは今でいうところのそのシームレスのパイプは大景観というところになるんだよっていうふうなね、お話をされましたけども、うん、
シームレスというのはあの尼崎交換製造所、
はい、
そこでそのシームレスを作る工場があったわけですよね、うんうん、あので一方鹿島ではもうシームレスのプラントは作るんでなくて、大景観というあのラジパイプミル、
ね、はいはい、
ラジパイプミル、大きなね、径、はい、のダイヤメーター50インチとか56インチ、うん、1メーター500とかですね、うんうん、直径がそういうあのパイプ、例えばあのまな板ですね、
はい、
広いまな板、はい、大きな鋼板、うん、厚板工場で作ったまな板、はい、幅が4メートルか、広幅のプレートを大型に最終的には曲げて、うん、それを管理してつなぎ合わせて、
うんうん、
それをサブマージドアークという溶接法で直線的に40フィートとか60フィートとかですね、10メートルとかね、15メートルとか、そういう長さの大景観管をつないで一つのパイプにして、それをあの用途に応じた耐圧に耐えうる強度のパイプですね、まあ、例えばサウジアラビアとかソ連とかね、うんうん、そういう石油の原油とかですね、うん、そういうガス、
まあ、インフラの、ね、まあ、うん、そうそう、大きなところに
そういうあのパイプラインを何百キロとかいうつないでいく、うん、今でもロシアで稼働してると思うんですけど、うん、ガスパイプライン、
プロム、ね、
う
ん、
ロシアの現地からヨーロッパへね送ってるようなパイプライン、うん、何百キロ キロ何千キロあるのかちょっと空想に値するかどうかわからないんですけども、そういうパイプラインに使う石油とかガスとかそういうものを輸送するパイプですね、うん、を作る工場を建設携わって、
でそのパイオニアとしてね、いらっしゃったんですね。
そうですね。
その仕事は鹿島では何年ぐらい実質携わられていらっしゃったんですか？もう長いこと
十数年ですね。
立ち上げの時からでしょ？
立ち上げの時、うん、そうですね。それからソ連とか、メキシコとかね、そういうところへでからの注文がありましてね、はい、何百万トンというパイプを製造しながら十数年、昭和56年ぐらいまで十数年間やってましたかね。
あ、そうなんですね。
製造とかいろいろ開発とか、
プラントって建ててから本当に実質こうちゃんと稼働する、商品として売り出せるようになるっていうか納品できるようになるまでっていうのはいろいろ不具合とかやっぱり出るもんなんでしょ？
ああ、それは当然ありますよ ね。
でその辺の
故障もあるし、
そうですよね。
あるいは改造するとかね、ありますよ。
そうですよね、そこの、パイオニアとして第一人者として来られてて、その時のなんかこう思い出話っていうんですか、なんかこう記憶に残ってるようなことないですか？立ち上げて間もない頃とか、その働いていらっしゃった10年ぐらいの間でも、これは嬉しかったとかこれは大変だったとか。
ロシアからそういうガスとか原油を輸送するためにヨーロッパへ送るためにパイプラインに使うパイプをオーダーしたいというような話がありまして、パイプの外表面ですね、ポリエチレンコーティングといって、で黒いポリエチレンの被膜、
石油製品ですよ ね、
石油を使ってポリエチレンの被膜を、今言ったらテープ状にパイプに巻きつけるんですよ。
あ、錆びないように。
そう、
あ、なるほどね。
付加価値を上げるための、製品なんです。ポリエチレンコーティングいったら、それで内面はまた塗装するわけですよね。塗料を吹きつけて、そういう製品を作るのに納期もあるしですね、作らないといけないし、それを日夜徹夜に近いような状態でみんなで力を合わせて開発しましたね。
奥様気が気じゃなかったでしょうね。鹿島に来ても全然家に帰ってこないっていう日が続いたんじゃないですか。
多分そういう不満理解しながらもね協力してくれつつも、子どもたちとの触れ合い申し訳ないなと思いながらも涙を飲んでやって、そういう積み重ねでそういう製品を何百万トンといってね、ソ連に船で切り込み式のね、鹿島港から
出港する時に、いや、なんかね、生まれたての自分の子供を送り出すような親御様みたいな気持ちだったでしょ。
そうですね。
チーム一丸として頑張ったので、周りの方も同じような思いだったでしょうね。
そうですね。
第一便というのにふさわしいかどうか分かんないですけど、とにかく最初に完成した製品を出す時の、なんか映像ってまだ脳裏に残ってるでしょ。
残ってますね。ちゃんとね、船積みする、船積みそのものも非常に難しいんですよね。
そうですよ、大きいし、
大きなね、タンカー級のね、大きな船に船倉から下のハッチからね、パイプを、さっき言ったような50インチ、56インチとかいうパイプを積み重ねて、船倉いっぱいに積み込んで荷崩れしないように、その積んでくれる富士港運とかそういう港の利益をやってる業者さんもいましたからね、ちゃんと丁重に扱って荷崩れとかトラブルがないようにいうようなことで、港までね、立ち会いでよく見に行ってチェックしてましたね。
本当まさにワンチームといったところなんでしょうね。
そうですよ。
はい、わかりました。今週はね、お仕事のお話についてお話をお伺いしました。来週はちょっとサッカーのことにまた戻りましてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの
高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。